招きの言葉、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アーメン。では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。緊急事態宣言下ですので、口を開いて歌いませんが、ハミングで、賛美歌の26番を心から捧げましょう。 それでは、共に人信条を告白いたしましょう。この信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。でもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の529番です。同じように、口を開かずに捧げていきましょう。ではこの朝も聖書の講読をいたします。今日の講読箇所は、ヨハネの黙示録ですね、21章から抜き出してあります。修法をお持ちの方は、修法の裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は、 2ページありますので、そのように覚えてください。細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の見よというところですね、そこだけは全員で声を合わせることにしましょう。それでは購読いたします。新約聖書ヨハネの黙示録21章より抜粋です。また私は新しい天と新しい地とを見た。
以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、
夫のために飾られた花嫁の清水の整えられた神の御物を見て、
天から下ってくるのを見た。
その時私は目座から出る大きな声や降臨のを聞いた。
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、
彼らはその神に、また神ご自身が彼らと共に行かれる。
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。
もはや死もない、悲しみ、叫び、苦しみもない。
なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご一緒に、見よ、私はすべてを新しくする。アメン。この黙示録の21章は、やがて来るイエス・キリストの再臨から始まる、全く新しい天、新しい地の再創造、全く新しくされるこの世界において、もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない、そのような世界がそこにはなっているのだという希望を私たちはここにいます。この御言葉を心にしっかりと覚えながら、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々の黙祷のうちにご自身の祈りを主に捧げていきましょう。神様の前に賛美を捧げ、また喜びを歌い、罪を告白して許しをしっかりと受け取り、この世の重荷を神様に委ね、心の中に神様の願い、そして私たちの願いが一つになって、これを捧げ祈っていくひとときを持ちたく思います。それでは初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神様、新しい一週間をあなたが我らの前に備えてくださっていることをありがとうございます。昨夜は本当に時ならぬ大きな地震によって私たちが本当に驚かされました。その中にあっても今回幸い命を落とした方がまだないということを伺いました。深く感謝します。そして今災害の結果、その影響で悩んでいる方、苦しんでいる方、怪我を負われた方など、それらの方々にあなたからの助けがありますように心から願います。どうぞ傷んだ方々に主よ、あなたが届いてください。慰めと励ましが届きますように。そして傷んだ方々にあなたからの癒しがありますように。またどうぞ人々の間にあなたが愛を増し加えて、どうぞ一言ではなく本当に痛みを自分自身の問題として捉え、共に担い、そして支え合っていくものとしてくださいますように。願わくはあなたが私たちの中にあなたの愛をさらに豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。 やがてあなたはこの世界を作り直されます。全く新しく、何の苦しみも何の叫びも何の悲しみも、そして死さえもない、そのような新しい世界がやがてあなたによって打ち立てられることを、私たちは御言葉によって知り、また信じております。願わくはその日が多くの人たちの賛美と喜びの中で迎えられますように。願わくはあなたがこの国を憐れんで、一人でも多くの方々がイエス・キリストによって与えられる救いを受けることができるように助けてください。また共に喜びながらその御国に入っていくことができるように、あなたの憐れみと愛を恵みに期待いたします。この朝も私たちはあなたを見上げ、あなたを礼拝するためにここに集いました。どうぞ私たち一人一人をあなたが整えてください。あなたは霊と誠によって礼拝する礼拝者をお求めであると聖書に書かれています。どうぞ私たちが今心の中に苦い思い、そして許せぬ思い、そして様々な思い煩いを持っているなら、願わくはそれらを主よ、あなたの御手が慰め、また癒し、また力づけて、どうぞその心を主よ、あなたにまっすぐに向けられる状態に整えていってくださいますようにお願いいたします。あなたの愛が、そして恵みが豊かに注がれていることに信頼いたします。一人一人があなたの前に心注ぎ出し、そしてあなたによって新しい命によって、その息吹によって息吹出され、この新しい一週間をあなたと共に歩み出していくことができるようにお助けください。私たちは弱いものですが、主よ、あなたは強い方です。私たちにはできないことが多いですが、主よ、あなたにできないことはありません。どうぞ私たちの一人一人の内側をあなたが探り、また取り扱ってくださって、あなたを喜ぶものとして心からあなたへ賛美と礼拝を捧げていくことができるようにお願いください。これからも祈ります。どうぞ聞いてください。どんな小さな祈りもあなたはないましろになさいません。あなたの右にはイエス様がいらっしゃって、私たちの弱さに深い深い憐れみと同情をお持ちです。どうぞその私たちの飛び出し手が私たちのためにあなたの右にあって飛び出してください。そして私たちがあなたに愛され、受け入れられ、喜ばれていること、本当に心いっぱい喜ぶ礼拝にしてください。感謝とともにあなたの御手に委ねます。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。ではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈りましょう。 せる天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞いてくださっているからです。どうぞ捧げられた一つ一つの祈りがあなたの御手の中で整えられ変えられて、あなたのもとよりその祈りの答えがおのおのに届きますよ。また私たちがあなたの御業を見、あなたをさらにあがめるものにしてください。どうぞあなたの助けと、あなたの癒しと、またあなたの慰めが私たちと共にあるように、また私たちを通してこの国にあなたの愛が流れていきます。御手に委ね感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日は、新約聖書ペテロの手紙第1の5章12節から14節一番最後のところになります。今日で第1ペテロの連行19回続けてきましたが、連行が終わります。次回からは第2ペテロに入りますが、今日この第1の手紙を閉じるにあたって、私たちはこのペテロがね、この手紙の中で最も伝えたかったこと、そのことに目を留めていきたいと思っております。それでは5章の12節から14節までお読みしましょう。新改訳聖書第3版でお読みします。私の認めている忠実な兄弟シルアノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。ここまでです。それでは今日のメッセージのポイントを3つスクリーンの方に出していただきましたので、最初にちょっと見ておきましょう。まず今日実はお読みしているところはペテロの第一の手紙ではありません。別にこれが聖書じゃないっていうことじゃないですよ。実は11節まででペテロの手紙は終わってるわけです。11節、どうか神のご支配が得よう限りなくありますように、アーメン。これでペテロは手紙を書き終えたわけです。でもその後にもう一つちゃんと言っておきたいことがあったわけですね。ですから ここのところはポストスクリプトだから追伸だと思ってください。でその追伸の最初にペテロは、実はこの手紙は自分が自分の自筆で書いたんじゃないんだっていうことを言ってるんです。いいですか。私の認めている忠実な兄弟シルアノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。つまりペテロはギリシャ語があんまり得意じゃなかったんで、ギリシャ語で手紙をちゃんと書く自信がなかったってことです。だからペテロは一生懸命ギリシャ語喋ったかもしれないけれども、一番ネイティブなのはアラム語ですから。でそれをそのアラム語とギリシャ語のちゃんぽんみたいなことをこのシルアノという兄弟が聞いて、きちんとしたギリシャ語に直して簡潔に書いてくれた。それが11節までのペテロの手紙なんです。だから11節までがこのシルアノという兄弟が書いてくれたということ。なので多分この12節からは 多分ペテロが自筆で書いてるんじゃないかと思うんですね。まあ、当時の手紙はパピルスという紙に当時の一筆で書きました。で貴重貴重なものだったんで、あんまりこう書き直しとか失敗とか書き損じとかないように、大体そういう書記をつけて書いたものなんです、失敗しないように。 でも最後のところだけはペテロがぜひこのことは書いておきたい、この手紙が生まれた裏には実は神様に忠実な兄弟がいたんだということです。実はこの兄弟はシルアノだけじゃありませんでした。実はこの手紙はポントアジア、キリキア、そこら辺のアジアにある諸教会に向けてコピーが作られて送られました。なのでシルアノが一人で書いて一人で持ってったわけじゃないんですよ。その諸教会に向けて何人もの使者が立てられて、この手紙はアジアの諸教会で迫害されているクリスチャンたちに届いたわけです。なのでこの手紙が生まれ、そして書かれ、そして読むことができて、アジアの教会をしっかりと支えたのは神様に忠実な兄弟姉妹がいたからなんです。その人たちが共に生きていることをペテロは喜びました。最初に今日のところで言いたいのは、ペテロは一人でこの手紙を書いて、この手紙をアジアの諸教会にきちんと届けたのではない、そのような仲間と共に神様に忠実に従おうとするクリスチャンの兄弟姉妹と共に一緒に働いたんだということですね。それが1点目。そして2番目に、そのような手紙の中で一番強調したいことをペテロはもう一遍繰り返しています。要するにこの5章までずっと手紙をシルバノに書いてもらったんだけど、一番言いたかったのはこれだったんだよということをね、ペテロはここで言っています。それが12節の後半ですね。これが真の恵みであることを証した。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。神様の恵みをしっかりと受け止めて、その中にしっかりと立ち続けなさい。それがペテロがこの、今までシルバノに代筆してもらった手紙の中の一番のポイントだよということをもう一遍ペテロは言いたかったってことです。自分自身の腕で。そして最後に13節のところ、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言ってます。これよく分かりにくい言い方なんですが、実はバビロンというのは神様に敵対する都のことです。昔のね、バベルの塔があったあそこですよ、バビロン。そして歴史的に伝統的に霊的にもずっと悪魔の巣窟、神様に敵対するサタンの巣みたいな、サタンの都がバビロンですね。でこの時代のバビロンはローマ帝国の都、ローマのことです。だからバビロンにいるっていうのはローマにいるっていうことを、そういう言い方したの。今このローマ帝国はサタンの支配下にある、そして神様の働きに強力に敵対している、その都バビロンイコールローマそしてローマ帝国の都、このローマにいるあなた方と共に選ばれたご婦人これは教会のことなんですね教会はキリストの花嫁でしょ、だからご婦人なんですよ。こういう言い方します。別の翻訳じゃやっぱ分かりにくかったらしくて、別の写本では13節のとこに新改訳だと星印がついていて、異本バビロンにある教会と、そういう字が分かりにくいだろうと思って教会って書いてある本もあるって、そういう手紙のコピーも残ってます。そんなわけでここはローマにある教会の人たちがアジアにある迫害を受けているクリスチャンたちによろしくと言っている。A ちゃんじゃない、よろしくって言って、そしてそこにはもう一人、また私の子マルコもよろしくと言ってます。これマルコは私の子っていうのは別にペテロが産んだ血筋の子じゃないです。これは ペテロが自分の子供のように愛しているマルコ、これヨハネ・マルコですね。ヨハネ・マルコは、まあ後でちょっとまとめて言いますが、要するにマルコの福音書を書いたマルコです。で ペテロの通訳であり、そして書記でもあったマルコ。だこういう人たちが一緒になって互いに挨拶を送っています。そして愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、交わしなさい。バレンタインデーにふさわしいことですね。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。当時の人たちは抱き合って頬にこう互いにこう口づけしたんです。それが今そんなことできませんね、コロナでね。できないけど、そうやって互いに挨拶をするのが習慣でした。まあ、日本人はあんまりそういうことしないけど、ね、でも当時の人たちはそれだけの親密度を持って互いに 愛してるよと、あなたは神様によって愛されてますよ兄弟姉妹と言って抱き合ったということです。そのような、神に共に選ばれた者として、愛し合う仲間になってくださいよということをペテロは3番目に、伝えようとしました。最後の最後の推進でペテロは自筆でそう書きました。そして最後に平安を祈る挨拶をしてこの手紙を閉じています。さあ今日私たちはまず一つ目、神様に忠実な兄弟姉妹とともに私たちは、クリスチャンなんだということを最初に見ます。今日のところ最初シルバノっていう聞き慣れない名前が出てきますよね。ところが皆さんはこのシルバノを知ってます？シルバノ、シルバノ知らんがのっていう方もあるかもしれないけど、実はこのシルバノっていうのはある人物の別名なんですよね。でその人はシルなんとかっていう人です。あれシランススって、あ、いや当たりました。シラスです。シラス知ってる？シラス煮干しじゃないよシラスっていう弟子がパウロと一緒に第二次宣教旅行に行ったじゃないですか。そして捕らえられて牢の中に二人で放り込まれて、二人で賛美の歌歌ってたら天使がガーンとね、牢の扉を破って、そしてその監守が救われるじゃないですか。あの時にパウロと一緒に牢獄の中で賛美してたのがシラスですよ。シラスっていうのはギリシャ語なんですね。でそれをラテン読みするとローマだから、ローマにいるから、ラテン語的にその名前を呼ぶとシルアノン、シルアノンなのです。シルアノス、まずですね。なのでシルアノっていうのはシラスのことだと言われています。シラスっていう人物を皆さんは、よくご存知でしょうか。その人は、使徒の働きの15章のところに、登場します。実は大事な大事な教会の働き人でありました。ちょっと開けてみますか。使徒の働きの15章259ページ、新改訳第3版だとね。はい、使徒の働きの15章、どんな話がな、どんな事件が起こりましたか。これエルサレム会議と言います。つまり何がどういう問題が起こったかというと、ユダヤ人じゃない人たちがどんどんどんどんクリスチャンになっちゃったわけです。でそのクリスチャンになった異邦人の人たちが要するに割礼を受けるべきなのかねそれとかどういうルールで生きていったらいいのか、ユダヤ人じゃないから旧約律法を守らなくてもいいんじゃないかとも思うんだけど、でもある程度守らないとユダヤ人のクリスチャンとうまくいかないかなっていうところで、どうこの辺でライン引いたらいいかということでカンカンガクガクの議論になった。その会議があったのが15章ですね。そしてこういう結論に至ります。15-19、そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて、汚れた者と不貧困と締め殺した者と地とを避けるように書き送るべきだと思います。 昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に会談の中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることに決意した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。つまりエルサレムで、大事大事な異邦人のクリスチャンライフについてルールが決められた、ある線を決めた。その知らせを異邦人クリスチャンたちに伝えるために選ばれたメッセンジャーの2人、そのうちの1人がこのシラスなんですね。シドアノなんですよ。ですんで、このシラス、シドアノはとてもとても尊重されていたクリスチャンの代表であったわけです。大事なメッセージを彼らは、異邦人クリスチャンに届けました。そして30節を見ると、さて一行は送り出されてアンティオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。シラスはただ単にメッセンジャーだというだけではなくて、神様の御言葉を語る預言的な働きをしていた。ユダもシラスも神の御言葉を十分に語り解き明かすこともできる人であった。それで多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。要するに異邦人のクリスチャンたちは、自分たちはダメクリスチャンなんじゃないか、リビュークリスチャンじゃないかっていうふうに落ち込んでたんだよね。ユダヤ人じゃない、ユダヤ人、割礼を授けられて律法を厳格に守ってる、あれこそが一級クリスチャンで自分たち外国人からクリスチャンになった人たちは二流クリスチャンじゃないかって落ち込んでたんですよ。ところがそうじゃないんだ。神様の福音、救いの恵みは全ての民に分け隔てなく、神様の前に全ての人は神の愛と恵みのもとにいるんだということをしっかりと分かって、しっかりと聖書から、この時代は旧約聖書ですが、解き明かすことができた。それがユダもシラスも預言者であったというです。ですから、このシラスはそのような働き人として大いに役立ちました。そしてさっき見たように、シラスは使徒パウロと共にその第二次の宣教旅行に出かけます。彼らは、牢獄に放り込まれて、足かせをかけられて、そして繋がれました。使徒の16章ですね。そして、神様に賛美の歌を歌います。すると大地震が起こり、天使の手によるのでしょう、牢獄の扉をバーンと開いて、足かせが外れてしまいます。で、監視が恐れて自害しようとします。パウロはそれを差し止めて、私たちはここにいる、死んではいけない。そして監視は、パウロとシラスの傷口を洗い、そしてその監視と家族がバプテスマを受けてクリスチャンになるわけですね。使徒の働きの16章27から34のところです。そのようにその後もシラスはパウロと一緒に宣教旅行をする。そのシラスがどういういきさつか分かりませんけれども、ここでペテロと一緒にいるんです。パウロと一緒にずっと活動していたシラスでしたが、ここでペテロの元にいて、今度はペテロをサポートする役割を果たした。実にこういう忠実な神の人、そして神様のために犠牲を払い、神様のために喜んで読し、そしてたとえ苦しめられてもその中で共に賛美の歌を歌い、そして神様の御業が起こる、そのような働き人がシラスであり、シルバノでした。神様はそのような忠実な兄弟姉妹を今も求めていらっしゃいます。神様は昨日も今日もいつまでも変わりません。イエス様もいつも同じです。そのイエス様が今聖霊によって私たちと共にいらっしゃる中、同じように 神様は今も私たちと共に働くことのできない。そしてこのシルガノのように牢獄の中にあっても賛美の歌を捧げた男がこのペテロと共にいたというのはとてもとても大きなことだったと思います。つまりシラスは神様の愛と恵みということを体験してました。このシルガノはパウロと一緒に宣教のために命をかけてその人生を捧げてきた男です。ですからペテロはこのシルガノについて私の認めている忠実な兄弟と言っています。私の認めている忠実な兄弟シルガノシラスと言っているわけです。神様がこのシラスをお持ちになってご自分の身をどうなさる、そしてどんな苦しみの中にあっても賛美を捧げ続けるこの人物、多分パウロ一人だったらね、牢獄の中で泣いちゃってたかもしれません。いや、そんなことない。きっと歌ってたと思いますが。でも、一人よりも二人は勝っています。聖書に。そう書いてある。彼らが二人ペアで、宣教旅行、第二次伝道旅行に行ったからこそ、その牢獄の中にあっても彼らは共に励まし合い、賛美を捧げることができた。そしてその賛美の真ん中で、神様の御業が起こったわけです。兄弟シルガノの手によってこの手紙が書かれたっていうのはペテロにとってもとても大きな支えだったと思うんですね。だってペテロが一生懸命神様の恵みなんじゃ、神様の愛なんじゃ、今迫害が実際に起こってひどくなりそうな状況です、ね、ネロが迫害しようとしています。でもその状況の真ん中にあっても神様の恵みに目を留めて、今もこの困難な状況の真ん中でも神様は生きておられ、その御業をなすことができる。そのことを実際に体験した男がペテロをサポートしてたってことですよ。そのような神の人が求められている。私たちは大きい働きはしないかもしれない。小さな働きしかしないかもしれない。でも神様のために何かを捧げて一歩踏み出して、そして神様のために何かしようとしたときに神様の御業が起こる。その体験は決して軽い小さいものではありません。私たちは小さい群れですが、でもこの群れの中にもありがたいことに神様の御業は起こってきます。そのような出来事の一つ一つの中に私たちは証を蓄えていきます。そして私たちに与えられた証は決して小さいものではありません。だってそれは神様の御業なわけですから。そのあなたの体験が他のクリスチャンを支え、そのあなたの出会った神様が他の 人の信仰を助ける、それがあってこの手紙は書き上げられていくのです。だから私たちも共にその忠実な神様に従う兄弟姉妹と共に生きているんだというのを大きな恵みとして喜びたいと思うんですね。2番目にペテロはこの手紙を最後、書き終えてもらってから、自筆でこの手紙の中心が恵み、神の恵みなんだということをここに書きました。12節の後半、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい、そう進めています。この手紙の中でペテロはこれまでこの12節を合わせると9回恵みという言葉を使ってます。でも様々な神様の恵み、その恵み、皆さん恵みって分かる？あ、恵み、I know grace、分かるよ、恵み、うちの神さんだなんて。日本で恵みです、恵みさん。恵みっていうのは、それにふさわしくないものが受け取る恩恵とか、恩とかね、良いこと。要するに何か働いて得る報酬じゃなくて、 それを受ける値打ちがないのに与えられちゃう良いことのことを恵みって言うんですよ。で、頑張って獲得したものはそれは報酬であり、ね、対価でしょ。頑張ったほど与えられる。そうじゃなくて、頑張れないのに与えられる、ダメなのに恵まれる、それが本当の恵みです。ペテロはこの手紙の中でそういう恵みを列挙してきました。私たちが、受けているまず救い、それが大きな恵みですよね。私たちはどんな中にいたから神様から救いを受け取ったんでしょうか。あのパウロがね、その救いっていうのは恵みなんだっていうことを強調しているところが聖書にありますが、私たち、失礼、私たちの救いの恵みは本当に与えなしに与えられたものです。私たちより神様の前にこれだけいいことしたから、救ってくれっていうことを言える人間は誰一人いません。神の前には私たちは罪人であり、そして当然死んで滅びるしかないものでした。聖書はそう言ってる。義人はいない、一人もいない。美人はいるかもしれない、偽人はいない。神の前に正しいと言える人は誰一人いません。いや、たとえいてもその人の救いはその人の本人を救い出すだけでしょう。でも私たちの愛する人たち、そしてこの教会に連なる人たち、誰かのために私たちは救いを与えることはできません。神様はそんな私たちのためにイエス・キリストを与えてくださいました。イエス様は神様の独り子であられる方なのに、私たちの罪の身代わりとして十字架の上で死なれました。この方を信じる者を義と認めてください。そして私たちが何かしたからじゃなくて、何もしてないのに神様の方で救いに必要な全ての代価を支払って、私たちを神様の子供にもう一遍してくださるんだ。これが恵みでなくて何でしょう。一箇所聖書開けますね。あんまり、聖書開くの空がってると皆さん開けなくなっちゃうからね。エペソの手紙の2章を開けます。374ページ、新改訳第3番だと、374、エペソ人への手紙の2章。パウロがはっきり御言葉で言ってますよね。私たちが救われたその救いの恵みについてパウロはこう書きました。374ページ、エペソ2章の1節から。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。みんな死んでたっていうですね。罪かと罪の中に死んでた、要するに生きてれば逆らうことができますが、逆らえなかったっていう状態を言っています。神様とつながりが切れちゃってるんで、我々は死んでるわけです。そして、サタンに従って、歩んでましたということです。私たちも皆、3節、かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、要するに生まれながらの神様抜きでの生き方をずっとやってた。肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。当然神様の怒りにさら、されて滅びるしかなかったものだったということですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のように罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、 あなた方が救われたのはただ恵みによるんですよ。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る夜においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることもないからです。まあ、続きますけれども、ここのところでパウロがちょっと難しい表現にしてますけれども、私たちが救われたのは神様の一方的な恵みによって救われたんですよ。自分の行いじゃなくて神様が私たちを愛してくださったから、私たちはそのことを信仰を持つことによって救われた。信仰っていうのは受け取るっていう意味です。要するに救ってあげるよ、ありがとうございます、受け取ったらそれで救われる、それが信仰です。単純でしょ。おいしいよって言ってチョコレートもらったらありがとうって言っていただいてパクって食べる、それが信仰です。不信仰な人は違います。おいしいよ、どこ入ってないかな食べません、分析してきてずっとそれやって、自分の行動を止めてる人たちたくさんいるじゃないですか。信仰って単純なことです。恵みをただ受け取るだけ。イエス・キリストが救ってくださる、ありがとうございます、受け取る。その恵みによって私たちは救われた。だから神様からのプレゼントなんだ、賜物なんだ、救いっていうのはね。そうパウロはここで言ってます。私たちは神様の恵みの中に立っている。そしてクリスチャンとなったことはその恵みの中で立ち続けるっていうことなんだ。でそれは私たち一人一人じゃないよってことです。神の恵みを受けているのは私だけではない、あなたも私も、そして皆さん一人一人がみんな神様の恵みを受けて救われているんだということです。そして今クリスチャンになっていないかもしれないけれども、このメッセージ今聞いてらっしゃるあなたも神様の恵みを受けています。まだ受け取ってありがとうございますって言ってないかもしれないけど、でもチョコレートもらったらね、食べなよ美味しいから甘いものはちょっと、まあそういう好みの問題はなんだけど、神様の恵みが美味しいから、とても全ての人に命を与える、神の与えてくださる命のパンだから、イエス様は。まあ、パン食はどうもとかグルテンどうもとかそういう問題じゃなくて、要するに命を与える誠の食物だっていうことです。私たちはそれを受け取った仲間たちだ。神の恵みを共に受け取り、その中に立ち続ける私たちだということです。ペテロはそのことをこの迫害を受けているさなかのアジアのクリスチャンたちに向かって言いました。あなた方は一人じゃない、あなた方は神様の恵みの下に共にいる仲間たちだ。私が救われているように、私が憐れみを受けたように、あなたたちも神の憐れみと恵みのもとに救われた仲間たちだ。だからどんな迫害、どんな困難の中で揺り動かされ震われて、そして時には厳しい中を通らされるかもしれない、でもその人生は決して神の前に尊く、ね、価値のないものではない。神はあなたの人生を尊くご覧になって、私たちはスペシャルで、そして私たちは特別な存在で、私たちは神様によって選ばれている存在なんだ。それは一人一人バラバラじゃなくて、私たちみんながそうなんだ。まあ、ペテロが言おうとしてるのは、まあ、まとめて言っちゃえばそういうことなんですよ。みんな神様の恵みを受けている仲間だよ。だからその神様にいつも信頼しろ。だってやがて死もなく、悲しみ叫び痛みもない、そのような世界が私たちに待っているわけですから、たとえ地上で死の中を信仰の上に 通るようなことがあってもね、あの聖バレンティヌスのように赤で別にチョコレート配ったからあの殺されたんじゃないですよ。ただ結婚をサポート、兵士の結婚をサポートしたからあの殺されたわけじゃないですよ。彼は信仰者として生き、その信仰を否定しなかったから迫害の中で殉教してやったんです。2月14日、彼は命を懸けてキリストに従い通した。そのような厳しい中を通らされることもある。でも私たちは決して一人ではない。神は黙っていない。神は、神の手が短くて救うことができないのではない。神の恵みは今もどのような苦しみの中にあってもその人を支えること、苦難の中で表される神の恵みがある、神の栄光がある。そして人がこれほどまでに神の人、愛の人、信仰の人として生きる、その人生、そしてその生き切った命は次に誰かの信仰を支えていくんでしょうね。人間みんな死にます。最後では当たり前です。でもその人生をどのように生き切るか、そしてどのようなその人生の姿を通して神様の栄光を表すか、神の愛に生き、そして神と共に喜び、そして神様と共にどのように輝くか。神様はあなたを愛し、そのような価値のある特別な選ばれた人生をあなたに与えたいと思っているの。で、様、私たちに一人一人についてこいとし、ついてこいと、私から学べ。ペテロは実際にそのような中を通らされました。だって彼は3回イエス様を否定したの。殺されそうになってイエス様なんか知らないって言ったの。そして転んだじゃないですか。そして激しく泣きますよね。でも後悔先に立たず、彼はまさにイエスキリストを否定したんです。でもイエス様は彼のために祈ってたでしょ。あなたの信仰がなくならないようにあらかじめ私は祈ったからな。最後の晩餐の席でイエス様はペテロにおっしゃる。同じように私たちにおっしゃいます。あなたの信仰決してなくならないように私は今も祈っている。そしてペテロはそのつまずきの中から立ち上がりました。つまずいたら起きればいい、転んだら起きればいい。ねえ、つまずきっていうのはあの言葉ね、あのクリスチャン用語だそうですね。あんまり世の中であのつまずいたっていうことをそういう意味で使わないそうです、ね、彼はまさにつまずいたクリスチャンです。そしてその後ろに登場する私の子マルコもよろしくね。このマルコもつまずいた人でしょ。実はこのペテロとあのこのマルコには共通点があります。イエス様についていこうとして逃げちゃったっていう共通点です。マルコの福音書にだけ登場するエピソードがあります。一人の若者が最後の晩餐のその2階のお広間のあった家からあのゲッセマネにまでついていって、そして捕らえられたイエス様に、をさらに追っかけていったっていう記事があります。彼はね、寝床からなんかあのシーツ体にまとってあのついてったらしいんですよ。で、でついてったら見とがめられたから、あのそのシーツ脱いで素裸で逃げちゃったっていう、まあ、そういうのが多分あれがヨハネ・マルコだってマルコの福音書にしか書いてないから彼にしか知れないエピソードですでつい自分をそこに入れてしまったんでした。そしてこのマルコはさらにつまずきます。実はこのヨハネ・マルコっていうのはパウロと一緒に第一次宣教旅行したバルナバの、ね、いとこなんですよ。知ってる？で、バルナバはこのマルコをその宣教旅行に一緒に連れて行きたかったんだけど、パンフリアっていう町でね、あのマルコはもう伝道旅行 きついから、もういや、もうわし、僕帰るっつってね、エルサレムに帰っちゃうんですね。で、後で 2回目の宣教旅行にバルナバがやっぱマルコ連れてこうって言ったんだけど、あのパウロとぶつかっちゃうんですね。パウロはあんなやつ絶対連れてかんっつって、ね、でバルナバはまあ慰めの子、すすめの子で優しい人ですから、自分のいとこのマルコの成長のことを考えてたんですよね。でそれで、バルナバとパウロは喧嘩して喧嘩ばかりして、でパウロの方は手元連れて宣教旅行第2に行って、そしてこっちの方の、ね、バルナバはこのマルコと一緒にキプロス島に渡っていくんです、まあ、そういうのが使徒の働きに出てきます。でもこのマルコもやはりつまずきの人なんです。興味深いのはこのシラスだけじゃなくて、このマルコもペテロと一緒にいたということです。ある意味ペテロがこのマルコを可愛がったんですね。私の子マルコ、それがどっか似てたんだと思います。威勢が良くて調子が良くて勢いで行っちゃうけど、でも怖くなると逃げちゃう。知ってでしょペテロとマルコ、ね、そういうタイプの人っているじゃないですか。だから私の子ですね。いや似てる。でもこのパウロがもう こんなやついらないって言ったマルコが、後でパウロにとって大事な労働者になるわけじゃないですか、ね、ピレモンの手紙でパウロは私の協力者が怒っていた。そして彼パウロの最後の手紙 の第二手元、ね、第二手元でもマルコも伴って私のところに来てください、手元に頼んで、彼は私の役に立つ、そう言ってます。でもこのマルコはこの時ペテロと一緒にいました。同じ失敗、同じ過ち、同じ弱さ、持っているものが一緒になって愛を持って支え合う、そして共に来ている。教会ってこういうもんなんですよ。私たちの教会もこういうものだと思ってください。教会はある意味信仰の勇者も必要、でもつまずき弱さを知っている人も必要。でもその弱さを持っている人が良い励まし手になり、慰め手になり、そして人を支える、そして人を生かす人になる。ペテロはマルコにとってまさにそういう人でありました。マルコはペテロについていくことによって立て直され、そしてそうか、あの時あんたもにお前さんも逃げたのか、わしも逃げたと一緒に転んだ。そしてマルコはついにはペテロについて福音書を書くまでに用いられたではないですか。マルコの福音書はペテロがマルコを通して語っている福音書です。神様の御業はそのように大きく、そして広く、恵み深く、憐れみ深く、そして懐の深いものなんです。私たち教会は共に神様に忠実であろうとする兄弟姉妹と共に生きていきます。一人一人が違いがあります。でも共に同じ命の恵みを受け取る仲間たちです。第一ペテロでもね、夫婦関係のことについてそうペテロが言ってましたね。共に命の恵みを受け継ぐものとして尊敬し合いなさい。まさにそのようなものとして私たちは共に生きて支え合う仲間たちです。そして一緒に私たちは神様の恵みを受けています。同じキリストの福音、同じキリストの救い、同じイエス様の犠牲によって神の子供とされた喜び、それは全てのクリスチャンの共有の宝です。その恵みの中にお互いに立ち続けられるように励まし合う、支え合う、そして互いに祈り合い、苦難の中にある兄弟姉妹のために共に祈り支え合う、これが教会の姿でありましょう。そしてお互いが神様に選ばれているものとしてお互いの存在を大事にし合うということです。失敗の多い者もいるよ、活 竹の多いものもいるよ。いいじゃないですか。ね、それでも神様は愛してます。神様が待ってるんです。だから教会なんですよ。多分ね、教会、私の前奉仕してた教会の中で、今年はクリスチャンの自立っていうのをテーマにしようみたいなことで、あなたも自立、私も自立、とにかく自立なんていうね、あのスローガンを掲げたことがあったんだけど、後でそのスローガン撤回されたんですね。クリスチャンはお互いに神様にあって共に支え合う仲間なんです。そんなこの世の波に、煽られてね、自立自立言いなさんも、確かに一人一人が自分で聖書を読み、そして一人一人が自分の神様に性別する時間を持ち、デボーションの時を持ち、そして互いに祈り合う信仰生活を身につけるのは大事です。でもそれを型通りなかなか守れない仲間もいるし、そしてそれを型通り人と比べてね、どうのこうのっていうのは本当に馬鹿げています。お互いが今より一歩神様に近づければいいじゃないですか。お互いが今より一歩神様に喜んでいただけるようになれればいいじゃないですか。そしてお互い神の家族なんでしょ。パパ的な人もいる、ママ的な人もいる。いつまでも子供で赤ちゃんでいたいというのはちょっと困るけど、だんだん成長してねみんな成長しながら共に神様についていく一つの体、一つの共同体だからこそ、愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。愛してるよ、愛してるよ、あなたは神様に愛されてるよ。そのことをきちんと語り、そして表現し、そして支え合う仲間になりなさいということです。キリストにあるあなた方すべてのもの、キリストにあるあなた方です。そのすべてのものに平安があります。心から願います。私たちもそのような平安の中に保たれましょう。はい、第一ペテロ終わります。次回からは第二ペテロになるからね。それでは祈りましょう。天の父よ、あなたは豊かな恵みを持って私たちをあなたの永遠の救いの計画の中に選び、私たちの命がまだこの地上に生まれる前からあなたは私たちをご存じで私たちを呼んでいらっしゃいました。そのような知識は本当に不思議で私たちの理解を超えておりますが、しかし御言葉はそう告げています。あなたの恵みが私たちの上に注がれている。私たちがイエス・キリストによってあなたの子供として取り戻されていることを心からペテロはこの手紙を恵みを持って閉じました。あなたの恵みが私たち一人一人のものになる。そしてその恵みが注がれていることをお互いが認め合い支え合う仲間となるように、キリストにあって私たちが選ばれているということを本当に喜ぶように、その中に誠の平和を持つことができる。あなたは手紙を与えてくださいました。どうぞあなたの恵まれるような私たちが信仰生活を送っていかれるようにお願いします。あなたの恵みの中で私たちを成長させてください。御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美をお見せしましょう。慣れる方お立ちください。332番を持って心から賛美します。 はい、では礼拝の献金を捧げます。献金は強制ありません、私たちが神様の与えてくださった恵みの中で喜んだその喜びを感謝、そして神様にもう一度私たちの人生を捧げますという、その決心を表明する形としてこのような形を取っております。では総額のうちに奉献のお祈りをお願いします。
天地創造の神様、皆を眺め賛美します。コロナが少しずつ収束の兆しがあるように見えましたが、昨夜日本は大きな地震にまた巻き込まれました。宮城や福島の2つの被害が最小限にとどめられて、また以外からの回復が早くできるように感じて助けてください。私たちは神様に大きな恵みをいただきました。受け取った恵みの素晴らしさに感謝し、神様の御業を明かしするものとなれますように。与えられた中から精一杯の献金を捧げました。何でも返ししますので、神様のご用のために用いてください。御手にお祈りし感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は、主法また前のスクリーンに出てまいりますので、覚えてらっしゃらない方はそちらをご利用ください。これはイエス様が弟子たちにこのように祈れお命じていかれた私たちの祈りのお手本であります、模範であります。この祈りに私たちも心合わせ、自分自身の祈りとして、共にこの祈りを捧げましょう。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したもの、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御名に、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりは、我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた良い限りなく豊かにありますように。アーメン。では短く放送を捧げていただきます。放送の間も語られた御言葉にもう一度思いを努めたり、また祈ったりする時間としてお持ちください。